トピックスプラス限りある紙面でも掲載できないのはもったいない。トピックスプラスでは街の出来事などをダイジェストでお知らせします。11月19日第63回西日本弓道大会、川口澄子さんが個人優勝。宮崎県都城市で開催された第63回西日本弓道大会で、川口澄子さん渡るが女子個人優勝に輝きました。川口さんは、菊池の弓道場は素晴らしい、良い環境も結果を残した要因の一つと喜びを語りました。賞状を手にした笑顔の川口さんの写真が掲載されています。2月号の掲載内容に誤りがありました。お詫びして再度掲載します。11月22日さくらんぼハウス、菊池康生が子育てママと交流。菊池さくら保育園子育て支援センターさくらんぼハウスで交流会を開催し、菊池高校の生徒約190人と親子18組が交流しました。生徒たちは赤ちゃんを抱っこしたり話を聞いたりして、子育てについて学びました。アルバムやエコーの写真を見たりして、子育ての楽しさや難しさを実感しました。交流の様子の写真が掲載されています。11月22日未来ある復興式、熊本地震を乗り越え復旧。住吉工業団地内に立地している合成樹脂製品会社未来あるの熊本事業所が復興式を行いました。江頭市長は、甚大な被害をはねのけ懸命に復旧を果たした、これからも地域とともに発展してほしいと話しました。事業所の復興とますますの発展を記念し、テープカットを行いました。その時の写真が掲載されています。11月23日菊池白龍館、剣道で姉妹都市西米良村と交流。菊池白龍館が宮崎県西米良村トレーニングセンターで開催された第62回菊池校追悼剣道大会に出場しました。結果は西米良村の村所小学校に敗れ準優勝でしたが、剣道を通して交流を深めることができました。賞状を手にする選手たちの写真が掲載されています。11月24日商工会青年部、厄年の無事を願って、北宮阿蘇神社で菊池市商工会青年部の厄入り祈願祭がありました。神事終了後には、今年厄入りを迎えた部員と関係者が赤ふんどし姿で6年ぶりに神社前の菊池川に入り、対岸に建てられた御幣を神社まで持ち帰りました。気温約10度の寒空の下、励まし合いながら川の中を進む部員たちの写真が掲載されています。11月27日南加谷賞、菊池市食生活改善推進協議会が受賞。菊池市食生活改善推進委員協議会松永俊子会長が南加谷賞を受賞しました。松永会長は、賞を誇りに、さらにヘルスメイトが一丸となって菊池市民の健康づくり活動を行いたいと今後の抱負を述べました。地域の健康づくり推進への貢献が認められました。賞状を手にした会員の皆さんの写真が掲載されています。11月27日健やか親子21全国大会、坂本民子さんが表彰。母子保健推進員の坂本民子さん、妻御子が全国母子保健推進会議会長賞を受賞しました。坂本さんは平成4年から委員として活動を始め、地域で安心して子育てができるよう取り組みを継続しています。これから地域の子育てのお手伝いをしたいと今後の抱負を語りました。江頭市長と並んで賞状を手にした坂本さんの写真が掲載されています。 11月29日プラチナ人材育成塾参加者視聴報告会。昨年8月3日から7日に千葉県柏市で開催されたプラチナ未来人材育成塾の参加者7人が研修で得た学びを報告しました。落ち着いて発表する生徒の姿に江頭市長や社会教育委員、保護者らから大きな拍手が送られました。それぞれの学びを発表する参加生徒たちの写真が掲載されています。12月2日菊池ふるさとカルタ大会。ふるさとカルタで真剣勝負。市青少年育成市民会議と市教育委員会が開催し、市内各小学校から40チーム149人が参加しました。市内の名所旧跡を題材としたカルタの真剣勝負を通し、ふるさとについての学びを深めました。各校での練習の成果を発揮し、熱戦が繰り広げられました。その様子の写真が掲載されています。12月3日雪の収穫祭。地域で採れた特産品が勢ぞろい。雪のふるさと広場で雪の収穫祭りが開催され、区民や近隣住民など大勢の来場者でにぎわいました。会場にはフリーマーケットや飲食店が軒を連ね、野菜の競り市や大道芸ショーなどで盛り上がりました。地域で採れた新鮮な野菜や特産物がたくさん並んでいる写真が掲載されています。12月5日ワイフ一番館企画展、日本遺産菊池川展開会式。菊池川流域の米作り文化が日本遺産に認定されたことを記念した企画展を開会しました。米作り文化とその文化的景観の豊かさを分かりやすく紹介する内容で、3月31日土曜まで開催しています。菊池川流域の米作り文化を紹介する展示に見入る来場者の写真が掲載されています。12月14日サプライズ訪問、笑顔を届けにメリークリスマス。サンタクロースに扮した堤テラスさん栄町85歳が市内のイベント会場をサプライズ訪問。紅白饅頭を送りました。堤さんはみんなの喜ぶ顔が見たくて続けてきた、これからも続けていきたいと笑顔を見せました。一人一人にメリークリスマスと声をかける堤さんの写真が掲載されています。12月15日料理教室。料理で楽しくコミュニケーション。菊池市身体障害者福祉協議会黒田明会長が会員を対象に料理教室を開催し、8人が参加しました。黒田会長は、今後も笑顔でコミュニケーションができる料理教室を続けていきたいと話しました。見事な包丁さばきを見せる人も普段料理をしない人も一緒に楽しみました。様子の写真が掲載されています。12月18日熊本地震復興支援。福寿会が復興寄付。熊本地震被害からの復興に役立ててほしいと福寿会杉田定時会長が市に寄付金を送りました。同会が主催するチャリティーゴルフで募金活動を行い寄贈。杉田会長は街づくりに役立ててほしいと話しました。会員の福村光夫さん、杉田会長、江頭市長の写真が掲載されています。12月19日熊本県知事感謝状。岡本隆さんに県知事から感謝状。岡本隆さん中原が熊本県知事感謝状を受賞しました。岡本さんは13年の長きにわたり薬物乱用防止運動指導員として活動。麻薬や覚醒剤などの薬物乱用防止運動に大きく貢献しました。江頭市長と岡本さんが表彰状を持っている写真が掲載されています。12月28日熊本ノートプロジェクト。熊本ノートプロジェクト in 茂み。県が進める熊本ノートプロジェクトが茂み地区であり、
親子や学生ら24人が参加しました。茂み青空市場で餅つきを体験後、フットパスコースを徒歩で移動、農道の側溝に詰まった土砂を取り除いて汗を流しました。側溝に詰まった土砂をスコップで掘り出し、水が流れるようにしました。その時の様子の写真が掲載されています。12月28日、倉敷紡績株式会社自社製タオルハンカチを寄贈。森北工業団地内に立地する倉敷紡績株式会社が地域貢献と地域活性化を目的に、市内保育所に自社製品を寄贈しました。寄贈は昨年に続き2回目。抗菌抗ウイルスハンカチは市内の各保育所で活用されます。中村健康福祉部長と倉敷紡績株式会社化成品事業部熊本開発センター森永康主任部員の写真が掲載されています。1月5日穴川よかぐら、鬼神の御幣を奪う穴川よかぐら奉納。半尺の穴川菅原神社で穴川よかぐらが奉納されました。神楽は十座で構成、最後の鬼神の前に登場する鬼神が持つ御幣は1年間の無病息災のお守りになると言われ、この日も多くの人が御利益を求めて訪れました。鬼神の舞、300年以上伝わる神楽で市の無形民俗文化財に指定されています。その時の様子の写真が掲載されています。これでトピックスを終わります。